会員してはならない、第7回になりますけども、まあ、今日この7回をどうしようかなっていうのがですね、10回のこの説教を始めたときに、さてさてこの会員してはならないっていう箇所を私はどう扱おうかなって本当にこう悩みながら、先週の殺すな、それ以上何を先生説教されるんですかっていうのと同じようにですね、会員してはならない以上、私はここから降りてですね、今日終わりたいような気持ちもなきにしもあらずです。前後の箇所と一緒くたにしてですね、この7回をなんとなくこうやり過ごしてしまおうか、そんな思いにさえこうなる、少しこう語りづらいというかですね、どう語ったらいいだろうか本当に問われるところです。だけどもせっかく一回一回こう取り上げてきたので、まあ、逃げることなくですね、今日はこの会員してはならないっていうこのモーセの10回、それとイエス様が語られたことに耳を傾けてみたいと思います。会員なんてでも普段あんま私たち日常生活の中では使わない言葉かもしれません。会員って、これが一体何を意味するか、会員とは何か、手元にあるですね、日本語の字引きを引いてみるとですね、男女が道義に反する肉体関係を持つこと、単に肉体関係を持つってことではなくて道義に反する関係を持ってしまうことを、まあ、会員だと日本語の言葉は説明しています。道義に反する、他の辞書では人倫に外れるとかですね、言います。つまりここで意味されているのは結婚関係なわけですね。結婚関係をこう無視した形での男女の関係を会員だというわけです。先週荒瀬真奈ちゃんの結婚式がありましたけども、まさにその結婚生活と夫婦の生活とこの会員というのは非常にこう密接に関係している。でそのことはこの実会が語られている中でもとても大事なことなんですね。私たちの今のこの社会というのは必ずしも結婚というものが前提にはなってないわけです。結婚しない生き方、そういう選択というのも私たちの人生の中でありますね。パウロだってそういう生き方を言っています。だけど古代のこのイスラエルの時代、エジプトを脱出していった荒野放浪しているようなあの時代です、今から何千年も前の時代はですね、もう結婚というものがある種当たり前、男も女もある程度の年齢になれば結婚するというのが当然の前提として考えられていた時代なわけです。まあ、日本だってね、この前絹さんなんかと少し話してましたけども、もう私たちの時代は結婚するっていうのが当たり前に考えられて、日本だってつい最近まではそういう社会だったかもしれません。でも今私たちは違いますけども、この結婚っていうものが前提とされて語られているわけですね、この10回の会員してはならない。ですからこの10回で言われている会員してはならないっていう戒めはですね、ただ単に人間のこう性とか性欲とかですね、その性的な行動というものを禁じているとかですね、何かこう禁欲の進めっていうのとは少し違う掟なわけです。結婚関係、婚約関係にある男女がその結婚を破壊する、その行為を禁じているっていうことです。先週の荒瀬真奈ちゃんの結婚式もそうですし、先週は、ね、体調崩して来れなかったけど、後ろに近藤のぞみ姉妹が先週の週報で、ね、2月25日に結婚したということを報告されましたけども、今の結婚式の中でも、ね、制約っていうのがあります。でその制約で何を端的に誓うかっていうと、どんな時も一緒に生きることを約束するっていうことですね。共に生きるっていうことを結婚というものは誓うわけです、人と神の前で。結婚、夫婦っていうのは言ってみれば最小限の共同体なわけですね。共に生きるっていう意味で、共に生きる関係性を表す最も小さい、単位、それが多分結婚によって表される夫婦の関係なんだと思います。で結婚生活っていうのはまさに全く違う他者、他 他人だったものが一緒に生き始める、共に生き始めて生活していく、そのものなわけですね。で、姦淫するということ、それは人と人が共に生きることを破壊していく行為だということです。イスラエルは共同体を非常に大切にする民族でした。だからこの共同体を破壊する、共に生きるっていうあり方を壊してしまうあり方を禁じている、そういう掟がこの姦淫してはならないっていう掟なんですね。だから姦淫の罪っていうのは死刑に処せられるぐらい重たい罪だったんです。今じゃちょっと考えられない。だけどそれは共同体を破壊するとっても大きな戒めだったっていうことです。ですからさっきも言いましたけど、姦淫してはならないっていうのは単に個人的なその性的なことを問題にするっていうよりは、むしろ社会倫理的というかですね、共同体的な意味を持つ戒めであるということをまず押さえたいと思うんです。で、姦淫してはならないっていうこの戒めを読んでですね、どうでしょう、真っ先に思い起こす旧約聖書の物語、それはダビデ王の物語ですね。ダビデとバトシェバの物語、サムエル記の下の11章にあります。とても有名なお話ですけども、知らない方もいらっしゃるかもしれませんので、ダビデっていうのはイスラエルのとても力ある王様ですよね。南北をこう取りまとめていた王様ですけども、その王様があるときに水浴びをしていた、女性を見つけるわけですね。それはウリアっていう男の妻だったわけですね、バトシェバって。でも彼はそれにこう水浴びしている美しさに惚れてですね、自分のものにしてしまうわけですね。すると場所、そのいきさつがどういうふうな経緯になったのか分かりません。どういうふうに王が言ったのか、でも王様ですからね、やっぱそれだけ力があったのかもしれません。で、そのバトシェバがダビデの子をこうはらむ、妊娠するっていう出来事が発覚するわけですね。で、ダビデ王は明らかにその婚姻関係にある女性をものにするってこと、姦淫の罪を犯すわけですね。で、子供を宿してしまう。で、その時にこのダビデ王は何をしたかって言ったら、その戦地からウリアっていうのを引き戻すわけですね。戦争に行ってた夫、そして接待して、今日は疲れてるだろうから家に帰って、妻と共に過ごしなさい、隠蔽工作といえば隠蔽工作、そういう夫婦の関係を持たせて、自分のその阻止力を免れようとするわけです。だけどこのウリアっていう男は非常に忠実な男で、仲間が戦場に行っててね、最前線で戦っているのに自分だけ妻と何て言うんですかね、夜、そんなことをとてもできませんって言って家に帰らなかった。このままでは自分がこうしてしまったことが露呈するって焦ったダビデはですね、今度はそのウリアを司令官に言って戦場の最前線、最も激しい戦闘のところに送って殺してしまえって言って、このウリアは悲惨ですよね、そして戦死するわけです。それでその後このバトシェバはダビデと一緒になるっていう、そういう、こう物語が、ありますけども、その時にこの出来事を預言者ナタンが叱責するっていう物語が12サムエル記の下の12章からあります。ちょっと開いてみましょう。496ページ。主はナタンをダビデのもとに使わされた。ナタンは来て次のように語った。二人の男がある町にいた。一人は豊かで、一人は貧しかった。豊かな男は非常に多くの羊や牛を持っていた。貧しい男は自分で買った一匹のメスの子羊のほか何一つ持っていなかった。彼はその子羊を養い、子羊は彼のもとで育ち、娘たちと一緒にいて、彼の皿から食べ、彼の碗から飲み、彼の懐で眠り、彼にとって娘のようだった。ある日、豊かな男に一人の客があった。彼は訪れてきた旅人をもてなすのに、自分の羊やお牛を惜しみ、貧しい男の 子羊を取り上げて自分の客に振る舞った。ダビデはその男に激怒し、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死罪だ。子羊の償いに4倍の値を払うべきだ。そんな無慈悲なことをしたのだから、まあ、そういう、こう言ってみれば偶話が語られるわけですね。でこれはまさにあなたのことだって預言者ナタンはダビデに言うわけです。このいっぱい持っている男っていうのはダビデあなただ。あなたはナタンというその貧しい男から大事な子羊を取り上げたんだ。そういうことをこう指摘されるわけですね。するとダビデは12章13節で、私は主に罪を犯した、告白するわけです。共に生きる、そのことをはちゃめちゃに壊す、その行為は隣人への罪であり、また主に対する背信の行為なんだ。そういうふうに聖書は語っているわけです。性っていうのはもともとは人間に備えられている、まあ、言ってみれば美しいものですよね。旧約聖書にしたって画家があったり、恋人と非常に恋慕う、非常にこう何ていうんですかね、熱烈な恋文があります。だ聖書は決して性そのものを禁じたり汚れたもののように扱うということはない。性っていうのは命を生み出すし、創造の神秘であるし、神が良かったって言って祝福してくださるものですね。だけどもその性が人間の欲望とともに人間をこの破壊していくことにもつながる。こんなひどい話があるかって思う、そのダビデとウリアの物語のような非常にエゴイスティックな欲望にまみれた、そういう出来事を引き起こす自己中心的な行動に人を走らせる、そういうふうにこう性というものはある、微妙な問題をはらんでいるわけですね。イエス様はその点で非常にこの性の問題を、殺すなっていうあの規定を、心の問題、非常にこう心の根っこのことをこう問題にしたのと同じように、非常に根本的というかですね、ラディカルにやっぱり今日のところでもマタイ5章で解釈されていましたね。国部長老が先ほど読んでくださいましたけど、朗読するのもなかなかね大変な箇所だと思います。あなた方も聞いているといかんするなと命じられている。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのであると言われます。口語訳ではこれは女って訳されてました。新共同訳だと他人の妻って訳しています。もともとの言葉は両方意味が取れる言葉ですね。新共同訳はだから結婚っていうものを前提にこう考えて、人の妻、他人の妻っていうふうに訳してるんだと思います。女とも取れる。いずれにせよその心の中で、みだらな思いで他人の妻、女を見る者は、誰でもその女を犯したのだ、イエス様は言われるわけですね。殺すなって同じようにですね、実際の行動っていうよりはその心の根っこにあることにイエス様は光を当てやろうとするわけです。で、このイエス様が語られている背景にもですね、実は男たちの非常なこう身勝手な解釈が横行していたっていう現実があるわけです。で、そのことを無視してイエス様がこう言ってるっていうことをですね、非常にこうなんていうんですかね、受け止めてしまう、まっすぐ受け止めるとですね、全てを性的なものを罪悪というふうに感じてしまうことはやっぱりちょっと外れてるんだと思います。ちょっと前になるんですけど、ある青年が訪ねてきたんですね。聖書に非常に関心があると言って、で非常に真面目な青年なんで、聖書を一生懸命読んでるんです。でキリスト教について、信仰について質問してくるわけですね。で彼は非常に悩んでる。このイエス様の言われた箇所を本当に悩んじゃってるんですね。自分はみだらな思いで女性を見てしまう、右の手を落とせ、 全身が滅びない方がマシだって、これどういう意味なんでしょうか、非常に悩んでる20歳そこそこの青年ですね。その青年が、まあ、女性を見てこう性的な思いが湧き上がる、これは決して罪悪とは言えないと思うんですね。それはあなたいけないことだと、もう不死だらだ、誰も言えない。だからこのイエス様がここで言われているということを単純にその文字通り取るということはまた難しいんだと思うんです。イエス様がここでここまでラディカルに言っている背景にはですね、男どもが非常に身勝手に自分たちは会員してない、立法学者たちが偉そうに言っていた、だけど裏では女性たちを非常に蔑んでいる。この続きではすぐ離婚の問題が出てきますね。女性を勝手に簡単に離婚してしまう、見下り犯をあっという間に男は叩きつけることができたんです。お料理していて朝ごはんで朝食を焦がした、それが正当な離婚の理由になったわけですね。でちゃんと申し立てしているからこっちは正当だ、何の立法違反を犯してません。でもイエス様はそうじゃない、そのように離婚する者は姦淫の罪を犯すことになるんだって、こういうところで姦淫という言葉を使うわけですね。イエス様の時代にはこの姦淫してはならないっていう掟はですね、もう有名無実化してたって言われています。死刑なんて行われてなかった、そもそも姦淫っていうふうに問われなかった、窃盗罪っていうふうに解釈されたそうですね。男の犯した姦淫は男の財産を盗んでしまった、そういうこう歪曲化されたこう法解釈がその時代あったそうです。でも女性にはですね、姦淫罪が適用されていく、そういうある種歪んだ構造があったみたいです。有名なヨハネ福音書に出てくる姦淫の女の物語がありますね。姦淫している現場を抑えられた、でそういう女には石打ちするべきだって聖書にありますけど、どうしたらいいでしょうかってイエス様の前に引き出された女の物語があります。あの物語もものすごいおかしい物語ですよね。姦淫している現場を抑えられているのに男出てこないんですよ。引き出されるの女だけですよ。男はどこ行っちゃったんでしょう。姦淫に問われたのは女性だけだった、そういう多分あの物語の背景にそういう歪んだ構造がある。だからイエス様は何にも言わないで字書いてて、ね、あなた方の中で罪を犯したものがないものだけ石を投げなさい、年長者が立ち去っていったって、非常にこう印象深い物語がありますけども、あれもやっぱりその当時の姦淫の出来事の現実を表してた物語じゃないかなって思うんです。女性だけに責任が転嫁されていく、責任転嫁っていう言葉がありますね。あれ面白い字ですよね、責任転嫁って。すぐ書けますか。責任を転じて嫁って書くんですよ。最後嫁に責任を転ずるって書いて責任転嫁って、今国会で連日責任転嫁の話がなんかやってますけど、嫁に責任を負わせる、弱い立場に責任を負わしていく、今国会で起こっているのもなんかそんなような構造がありますよね。弱い人どんどんどんどんその責任を追っかぶせようとして、ここで言えば女性たちにそういうしわ寄せが来ていた。でそういう中で男たちは自分たちは姦淫の罪なんか犯してない、立法を守っている、神の国は私たちのものだと威張ってた。そんなのおかしいだろってイエス様はこう言っている、ツッコミを入れている、そういう箇所がこの姦淫を犯してはならないというところのイエス様の解釈なんだと思うんです。だからなんか単にやらしいことを考えちゃいけないんだ、そんなこと神様の前で清らかじゃないんだ、そんなことをイエス様はね言ったんじゃないんじゃないかなって、私は今日読みながら改めて思います。というのはみだらな思い、イエス様言われましたね。みだらな思いってどんな思いでしょう、ね、やらしいっていうことでしょうか。日本語の辞書には性的に品位や節度のない様っていうふうにあります。だけどもこの元々の言葉はですね、むさぼるとかですね、貪欲っていう意味を持っている言葉なんです。みだりに見るっていうのは単に男が女性を品位ない、いやらしい目で見るっていう言葉じゃないんです。 むさぼりの思いを持って見るっていうことです。強いものが弱いものを奪う、まさに豊かなものが貧しいバトシェバを奪い取ったように、そういうですね行為をこの寛因みだりな思いで見るっていうことなんですね。本田哲郎っていうカトリックの神父がいますけども、彼はこのイエス様の寛因してはならないっていう込み出しがついているところにですね、不倫は女性への人権侵害、見下げる思いから出るっていうふうに込み出しをつけていて、面白いなって思いました。みだりに思い、それ見下げる思いだっていうんですね。人を一歩見下してみる、男が女を一歩見下してみる、そこに寛因の根っこがある。王が人妻を見ていく、それをものにしていく、奪い取っていく、見下すからできるんですよ。見下げる思いっていうのは、殺すなっていうところで読んだと同じようにですね、目の前にいる一人の人間、それを創造された存在として受け止めていないっていうことです。神はご自身に、ご自分に似せて人を創造された、男と女を創造された。男と女というのは平等な立場で創造されているんです、神の似姿として。しかし男が女を見下げる思い、そこに寛因の根っこがあるというふうにイエス様は言っているんです。3月の初めに世界祈祷日を守りました。今年はフィリピンの女性たちからのメッセージ、今日畠山さんが来られてますけれども、その女性たちがやっぱりその女性っていう性をこうなんていうんですかね、奪われている、ないがしろにされている、そういう訴えを祈りの言葉として紡いでました。日本の生産業っていうのはフィリピンの女性たちを見下げるようにして、それをこう奪い取っていく、そういう行為がありますね。日本でも女性がまあレイプされるっていう問題が、まあ、沖縄なんかでは本当に日常的に危険にさらされてますね。あれもアメリカと沖縄、そこには完全に支配、非支配の関係の中で見下げる思いがその根っこにあるわけですね。そこに寛因の問題が出てくる、女性たちの切実な問題として、祈りとしてあるわけです。そこにはこの見下げた思い、寛因してはならない、この戒めは神の似姿に創造された一個のかけがえない存在を軽んじることを禁じている掟だっていうことです。神様の愛にあふれている掟なんです。殺すな、そして寛因するな、盗むな、この3つはやっぱつながってくるんですよね。一人の存在というものを殺してはならない、見下げてはならない、その存在を奪ってはならない、すべて神が作られたものだから、そういうところにこう返ってくるところなんだと思います。そして最後に、この寛因っていうことを考える上で触れておきたいことはですね、聖書ではこの寛因っていうことが神と人間の関係においても使われるっていうことです。そのことは覚えておきたいと思います。イスラエルの民がヤハエなる神以外の神との関係を持っていくこと、そのことを預言者たちは繰り返し繰り返し寛因だって表現しました。だそういう意味でこの実会に戻るなら、また第一回に戻ってくるわけですね。私以外あなたには神があってはならない、その神以外のものを神としていくことを寛因だっていうふうにイスラエルの民は繰り返し預言者たちに言われたわけです。新約聖書でもイエス様と私たちの関係は花婿と花嫁の関係に語られることがあります。結婚関係の中にイエス様と私たちが置かれるということがあります。奴隷から解放された神、その神様の愛から離れていってしまうこと、そのことは寛因だって、聖書は私たちに告げるわけです。でもどうでしょうね、私たちはそういう中で旧約聖書の物語を読めば読むほど いかに人々が会員をし続けてきているか、そのことをこう思わされます。イスラエルの民っていうのは本当に愚かだなって思うぐらい、歴史を通して繰り返し繰り返し、なんで分かんないのかしらって思うぐらい神様が愛を示してくれてるのに離れていく、神様がそれほど愛してくれてるのに神様を疑って、これほど神様が愛してるのにうなじを固くしていく、なんで分かんないんだろうって思います。でもそれはまさに私たちそのものなわけですね。私たちそのものですよ。私たちが神の愛を疑い、神の愛から離れていってしまう。そう問われれば、私たちはこの簡易の物語というのは、いやちょっと私とは関係ありません、殺すなという時に当事者性はあんま感じない、そう思ったのと同じように、簡易するなと言われてもピンときませんとは言えない、そういう掟だと思います。他ならぬ私たちが、私が神の愛から離れていってしまう、疑ってしまう、そういうことを繰り返し他のものに心を奪われていってしまう、そういうことがあるわけです。だけども十字架において示された神の愛から私たちを引き離すものは何もない、使徒パウロは言いました。私たちは離れていくんです、神の愛から。離れてしまう愚かな罪人です。だけどその私たちを神の愛っていうのは絶対に切り離すことはできない。それが十字架によって示された神の愛だということです。私たち神様の愛から離れるの簡単ですよ。簡単に離れちゃう。イスラエルの民が離れていってしまったように。私たちは神様あなたを離れませんってどんなに決意しても、あのペトロが知りませんって言ったように、私たちは簡単に転んでしまう。神様あなたを愛します、愛し続けます、そう言ったとしても簡単にあなたを愛せない、そう言ってしまうものです。だけども神の愛は変わらないんです。たとえ私たちが神の愛を離れてたとしても、神があなたを愛するその愛は変わらないということです。これは決定的に大事なことです。それが福音なんです。神が私たちを、私たちが神様を愛しているから神様が私たちを愛してくれているのではない。まず神が罪人のあった私たちを愛してくださった、そこに神の愛が示された。その愛はどんなことがあっても私たちから離れない。だからあなた方はこの私を置いて他に神があってはならない、簡易を犯してはならない、そういうふうにこうまた戻ってくるんだと思うんですね。そのことなくしてね、私たちはやっぱりここに立てないんですよ。繰り返し繰り返し、本当に神様って愚かだと思いませんか。なんでこんな人間が分からずやの、こんなに愛を示しているのになんで分かんないんだ。私たちだったら簡単に諦めちゃいますよ。もういいって、もういいよって、もう知らん。だけど神様は絶対そう言われない。それがあのノアの箱舟を通して示された永遠の契約です。ダビデとのアブラハムとの間に結ばれた契約です。ダビデとの間に結ばれた契約です。そして何よりもこの受難節の時に私たちが思いを巡らしている十字架によって示された神の変わらぬ愛の契約なわけです。それが新しい契約なんです。私たちそのことを離れてはいけない。本当に神の愚かなまでな愛に私たちは引き寄せられて、私たちは繰り返し簡易の罪を犯してしまうかもしれない、離れていくかもしれない。だけどその者たちを変わらぬ愛を持って関係を終わらせることをなさらない。神様私たちに離婚を申し入れられないです。絶対に、絶対にです。だから私たちは神の愛にもう一度立ち返ることができるんです。このレントの時、私たちはその神の愛に立ち返る。ある意味ではこれは大変スキャンダルなことなんですよ。そんな不思だらな簡易ばっか犯すやつをいつまでも手元に置いとくなんて、なって人間、私たちの社会で考えたら本当に愚かだと思いませんか。 だけど神様はその愚かなことさえする一人子をまして捧げるようなことをしてまで私たちを愛してくださっている。この愛に立ち返りながら私たちは生きたいと思うし、その中から私たちはもう一度、ああこの神以外に神があってはならない、その神が愛されている一人一人を私たちが見下げたり、そのことを軽んじたり、ましてその女性を力ずくて奪い取ったり、そういうことをしてはならない、そういう掟にもう一回立ち返りながらですね、生きていく私たち一人一人でありたいと願います。お祈りいたします。主なる神様、皆をあがめます。あなたが私たち一人一人をかけがえのない存在として愛してくださることを心から感謝をいたします。今私たちの世界は本当にそのことが軽んじられる世界になっております。命が軽んじられています。神様、どうぞ私たちが今あなたの御前に立ち返り、あなたの愛に生きていくことができるように、神の愚かな愛に私たちが許され、生かされ、その恵みに健やかに生きていくことができますように力を与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。